今主は招いて言われます。私がモーセと共にいたように私はあなたと共にいる。あなたを見放すこともなく、あなたを見捨てることもない。書詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げします。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。愛します天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血しようと皆を賛美いたします。今年を迎え、3回目の礼拝を今捧げようとしておりますが、私たち一人一人を集めてくださり、あなたの前に礼拝を捧げる民として許してくださる恵みを心から感謝いたします。また、あなたはあなたの年を日々大いなる恵みを持って私たちを支えてくださっております。しかし、私たちの中には、疫病や地震、戦争、との不安の中にいます。あなたがこれらの恐れと不安を私たちの中から取り除いてくださり、主を導き出してくださいますようにお願いいたします。今、私たちがこの礼拝において捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主に喜ばれるものでございますように、メッセージを取り憑かれる川崎先生をどうか御油で満たし、あなたの御言葉を大胆に語る器として用いてください。また私たちの心の内にもあなたが望んでくださり、一人一人の心の内に主をあなたが働きかけてくださりますように、そしてあなたの御言葉に素直に従うものとさせてください。昨日から社会においては共通テストが行われております。どうか若い魂の上においてもあなたが望んでくださいますようにお願いいたします。また私たちはこのように礼拝に出ることができておりますが、家の中でもしくは心の内であなたを礼拝しておられる兄弟姉妹がおられると思いますが、主どうかそのうちにも私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。主の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では、次に、主の祈りを捧げます。主の祈りは、賛美歌 93-5、主の祈り A、賛美歌 93-5、主の祈り A、主の祈りは声を出してお祈りください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では次に今朝の講読を行います。今朝の講読の箇所は詩編4編をお開きください。旧約聖書の821ページでございます。旧約聖書の821ページでございます。詩編4編でございますが、司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。詩編4編、指揮者によって弦楽器で、賛歌ダビデの詩。我が義の神よ、呼びかけに答えてください。あなたは私を苦しみから解き放ってくださいました。私を憐れみ、祈りを聞いてください。
人の子らよ、我が栄光の死をいつまで恥ずかしめるのか。虚しいものを愛し、偽りを求めて。
主は忠実な人を選び、呼びかけを聞いてくださることを知れ。
怒りに震えよ、しかし罪を犯すな。この上で心に語り、そして沈まれ。
義の生贄を捧げ、主に信頼せよ。
多くの者は言う、誰が私たちに恵みを示してくれるのか。主よ、御顔の光を私たちの上に
あなたは私の心に穀物と新しいブドウ酒の豊かな実りに勝る喜びを与えてくださいました。
平安のうちに私は身を横たえ眠ります。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。
アーメン。では回収祈祷を捧げます。先に三田先生にお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げたいと思います。
主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名をあがめて賛美をいたします。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちを間違った方向から救い出して、あなたの方に向き直って生きることを許していただいていることをありがとうございます。またイエス様の尊い贖いがすべての救いを完成していってくださることを感謝いたします。今日も招きに応じてあなたの御前に出ております。私たちにあなたが委ねてくださった一日一日を、どうぞあなたの身思いを満たすために捧げていくことができますようにお願いいたします。この朝も御言葉を御霊様がお与えくださって、私たちを作り変えてあなたのしもべにふさわしいものとしてくださいますことを信じてお願いをいたします。一切のことが十字架の恵みによって恵み のうちになされていくことを感謝いたします。今週から教会では役員選出選挙が始まりますが、どうぞ総会に向けて、また来年度のために良き備えができるように、どうぞ天気にある教会にとっての良き歩み出しとなることができるよう、祈りを持ってすべてのことが進められますようにお願いをいたします。これからの 礼拝の時間を御手にお委ねし、またあなたに信頼してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。みなによってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、今朝の聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記7章6節から21節、ヨシュア記7章6節から21節、旧約聖書の333ページをお開きください。
ヨシュア記
7章6節、ヨシュアは上着を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地に顔をつけてひれ伏し、頭に塵をかぶった。ヨシュアは言った。ああ我が主なる神よ、なぜあなたはこの民に強いてヨルダン川を渡らせ、私たちをアモリ人の手に渡し滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダン川の向こう側にとどまることで満足していればよかったのです。我が主よ、イスラエルが敵に背を向けて逃げ帰った今となっては、私は何と言えばよいでしょう。カナン人やこの地の住民がこのことを聞けば、皆私たちを包囲し、私たちの名をこの地上から絶ってしまうでしょう。あなたを大いなる皆のために一体何をしてくださるというのですか。主はヨシュアに言われた。立ちなさい。なぜそのようにあなたはひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。私が命じた契約を破り、滅ぼし尽くすべき捧げ物に手を出し、盗み欺いて自分たちの持ち物の中に置いたのだ。だからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背中を向けることになった。自分が滅ぼし尽くすべき捧げ物となったからだ。もしあなた方の中から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないならば、もう二度と私があなた方と共にいることはない。直ちにこの民を清め、言いなさい。あなた方は明日に備えて身を清めなさい。イスラエルの神主はこう言われる。イスラエルよ、あなたの中に滅ぼし尽くすべき捧げ物がある。滅ぼし尽くすべきものをあなた方の中から取り除くまでは敵に立ち向かうことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なさい。もし主が選り分けられた部族があれば、子族ごとに進み出なさい。主が選り分けられた子族は家ごとに進み出なさい。主が選り分けられた家の男は一人ずつ進み出なさい。もし滅ぼし尽くすべき捧げ物のことで最後まで選り分けられたものがあれば、そのものと彼の全財産は火で焼き払わなければならない。そのものは主の契約を破り、イスラエルにおいて愚かなことをしたからである。翌朝ヨシュアは早く起き、イスラエルを部族ごとに進み出させると、ユダ族が入り分けられた。ユダ族の子族を進み出させると、ゼラ家の子族が入り分けられた。ゼラ家の子族の男を一人ずつ進み出させると、ゼブディが入り分けられた。その家の男を一人ずつ進み出させると、ユダ族に属するゼラの子、ザブディの子、カルミの子、アカンが入り分けられた。ヨシュアがアカンに、我が子よ、さあイスラエルの神、主に栄光を期し、 主に告白せよ。そしてあなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはならないと言うと、アカンはヨシアに答えた。確かに私はイスラエルの神主に罪を犯しました。私はこのようなことをしてしまいました。戦利品の中に美しいシンアルの街灯が一着、銀200シェケル、重さ50シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て、私はそれらが欲しくなって取りました。今それらは私の天幕の中の地面の下に隠してあります。銀もその下にあります。ヨシアが人を遣わし天幕に走らせると、果たして彼の天幕の中に隠されており、銀もその下にあった。彼らはそれらを天幕の中から取り出して、ヨシアとイスラエルのすべての人々のもとへ運び、主の前に広げた。ヨシアはゼラの子アカンと、その銀、街灯、金の延べ棒、そして彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、彼の天幕に全財産を取り押さえ、全財産を取り押さえ、イスラエルのすべての人々とともに、それらを携えてアクロの谷に向かった。ヨシアは言った。お前は何という災いを私たちにもたらしたのだ。今日この日に主はお前に災いをもたらされる。イスラエルの人々は皆、彼を石で打ち殺し、彼の全財産を火で焼き払い、石を投げつけた。彼の上には大きな石の塚が建てられ、今日に立っている。主は燃える怒りを収められた。このようにしてその場所はアコルの谷と呼ばれ、今日に至っている。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌の93-41使徒信条 A にあります。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。では今から川崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて聖なるものとなると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慰めに満ちておられる主よ、あなたの御前に立つとき、この世に生かされ、救いの招きに預かり、神の国の一員とされ、御言葉と聖霊に導かれる日々であることに、不思議な思いをすることがございます。今私たちの魂が憩いを得て、肉体も安らいでいることは、あなたの恵みによります。感謝していることがございます。主は私たちの祈りを聞きたいと願っておられることに気づかされております。祈りを聞いてくださる主よ、私たちの魂を新しくして将来への道を備え開いておってくださいます。その道を妥協せず歩むことができますように、また私たちの心と生活から偽りの道を遠ざけてください。決して偽ることのないあなたの御言葉の上に 人生を築くことができますように。私たち一人一人の人生とこの群れの歩みをあなたの視点から知ることができますように。そうするなら尽きることのない愛と慈しみと慰めの主に感謝を捧げることができます。この時私たちがいただいている主イエスキリストの救いをあの人にもこの人にも与えてくださいと祈り願います。そのために私たちを通り良き管として用いてください。私たちが捧げるものは貧しいですが、それを豊かにして用いてくださいますように。28年前の大きな震災を経験した私たちであり、また教会です。そこには復興のための祈りと人々の支援、またあなたの癒しがありました。今そのことを覚えながら、この日本にも世界中にも多くの災害と戦火と感染病とで苦しむ人々に祈りと愛の手を伸べさせてください。若者たちが新しい出発をしようともしております。どうぞ主の最善がなされ、主を仰ぎながら一人お一人を導いてください。福音の宣教のために働き人を起こしてくださいますように。そのために惜しみなく捧げる教会として用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
まあ、日本人の習慣ではありますけれども、今日までだいたいお正月の話をしてもいいのかもしれません。それはさておき、前の前に私たちが使っておった聖書、公約聖書にの翻訳によりますと、これをその年の正月としなさいという一句が聖書の中に一つある。多くの方はご存知かと思いますが、
今使っている私たちの聖書では一年の最初の月としなさいとあります。
それは出エジプト記の十二章の二節にございます。まあ、出エジプト記十二章といえば、あの神の民がエジプトで奴隷の状態であったときに、あのモーセが立てられて、まあ、アロンもおりますが、多くの人たちによってそこから脱出した出エジプト。それに際しては子羊の血が流されて、住んでいるところの神の民が住んでいる家の鴨居と柱に血を塗ったところは災いが過ぎ越した、神の救いがなされた、エジプトの奴隷状態から解放された。イザヤ書で語りました時も何度も申しましたが、この出エジプトの出来事は彼らの信仰の原点だったんです。絶えずそこに帰って、そして今という、これから将来どのように歩むかということをいつも考えておりました。まあ、私たちにとってはこの出エジプトはちょうどイエス・キリスト様の十字架の血によって全部の罪を許されて、まあ罪と死と滅びの奴隷状態から解き放たれたというその恵みを予表する事実であり、救いの神の救いでありますが、ちょうどその出エジプトとその1週間2週間ぐらいの間にですね、聖会を開いたとも書いてある。これは出エジプト記の引用聖句書いてありますが、12章の16節ですかね。
聖なる集会ですね。彼らはそれをずっと繰り返していったんです。そして指導者モーセと神の民たちはいつも主が共に歩んでくださる、同行してくださる、私自身が一緒に行くと繰り返し、出エジプトからレビ記、民数記、申命記と、そして今日のヨシア記につながっていきます。先ほども司会者が招きの言葉で朗読してくれ、招きの言葉を語ってくれましたが、ヨシア記の一章の五節にも、モーセと共におられたようにヨシアに対しても主があなたと共におられる、これが確かな保証なのだと語ります。そしてここに至るまで、このまあモーセ五書といいますが、ずっとまあ出エジプトとか読んでいきますと、じゃあ彼らはどういう在り方、どういう生き方をしていたらいいのかということを一言で申しますと、神様はこうおっしゃった。
私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなるべきである。今私語っているところは宣教師の聖書から全部書いてありますので、そこ確認していただきたいと思います。聖なるものであるということは、私たちがとやかくというよりも神様の方から一方的にあなたは私のものだよとおっしゃってくださった。そのためにあの救いの技を成したんだよ。これは神様の一方的な恵みですね。神様に属するものとされたんだから、神様に属するもの、神のものとして歩み続けるんだよ。聖なるものとなるべきであるとこう語ります。聖なるものであり続けるために、神の民たちはこの今日は吉明を読んでおりますけれど、ここに至るまで信仰の戦いを繰り返してきました。吉明は信仰の戦いの書だと言われるゆえんであります。あのヨルダンが渡った時にも身を清めてとありました。三章でエリコを陥落する前にも、あの軍領の将が 軍隊の長が立ってた時に、もうあのヨシアはひれ伏した。まあ聖なるものであるということを明らかに表したところですね。そして六章まではあのエリコで大勝利を収めたことがあって、今日七章に入った。まあ、できたら吉明を大事なところだけ全部終わりたいなと思っているんですけども、今日のところはこの七章からでありますが、もう一度思い起こしてほしいんです。エリコではヨシュアに率いられた神の民は、あのエリコの、まあ、陥落させるのは難しいだろうなと思われたエリコの城壁が見事にですね、陥落し、それを勝利しました。さあそこから北西の方になりますから、アイという小さな町なんです。アイだったら簡単だよ、すぐに滅ぼせるよ、そんなに力入れなくても。ところが今日は本当は1節から5節まで読み分かったんですが、1節からちょっと5節あたり見ながら聞いてほしいんですが、見事に失敗したんです。思わぬ敗北を経験しました。ちょっとごめんなさい、ちょっと時間の関係もあるんですが、2節から5節ちょっと注目しながら聞いてください。まあ気づかれる方もいらっしゃると思うんですが、結論、主という言葉が一回も出てこない。主にお聞きした、主に祈った、主に導きを仰いだ。彼らはエリコで勝利した、その勝利の経験を持って、ああこんな愛ならば簡単だよ、見事に敗北したんです。神様抜きで自分たちの力でやっていけるぞ、ダメだった。聖書ってありがたい書ですね。本当にありがたい書だと思います。神様から離れたら、神抜きにして歩み出したら敗北するんです。これは新約の歩みも一緒です。気をつけなければならないですね。これは私たち個人においても、家庭生活においても、教会においても、順風満帆の時はそれいけとなる。ああ祈りに応えられた、恵みだった、前進していった、その時何をするか、一歩踏みとどまる必要なんです。さらに主よ、これから目の前は小さなことかもしれません。私にとって小さく見えますが、しかし主が伴ってくださって、主が一緒に戦ってくださる信仰の歩みですから、よろしくお願いしますとへりくだって祈るべきなんです。ここまで主が導いてくださったのですが、これからも導いてください。私はもう牧師させていただいておりますが、ああ祈りが聞かれたな、信じてこうなったなと思った時に、皆様もそういう経験なさいませんか。ある種の虚脱感を覚えることがあります。空腹、なんて言うんですか、空腹感、空白感、ごめんなさい、空白感、その時大事なの。主よよろしく、これからも牧師にとって一番目の聖地の夜から月曜日にかけてホッとしてしまう、終わった。まあ小さな例ですが、そこで今日読みました7章の6節から、ヨシアはどうしましたか。敗北の報告を受けたとき、おい神の民よ、お前たちだらしないぞ、早く戦う軍備を整えていけと
とはしなかった、言わなかった。何しました？6節、
ひれ伏して神の前に媚びを垂れたんです。
神様、
ここまで救いの御業を成してくださったあなたご自身の栄光を表してくださいました。今この敗北の状態ではあなたの御業はどうなるんでしょうかと9節まで言ってるんです。
私たちは主の祈りの中で御名をあがめさせたまえと祈りますが、まさにこういう時の祈りです。
この辺はちょっと上手に聞いてほしいんですが、川原崎先生、たくさんのご奉仕があって苦労が多いでしょう、大変でしょう、まあほらしんどいことは確かにしんどい面がありますが、一番苦闘はね、まあこれは牧師だけでない皆さんも本当にご経験なさるんじゃないかと思うんですが、いろんな目の前に課題がある、時には問題と思えることがあるときに、
主の御前に座り込んで主を求めるときのこの苦闘、
目に見えないんです。これは、ああ私よしはこれ経験してるなと思うんです。これ今の私たちもそれ経験させてあげるんですね。忙しいこと、目に見えることっていうのは時間とか体力で、まあ、いろいろ心の動きで経験で対応できるんですが、神の前に出るっていうこと、主と御手を動かすところの祈りと言ったらいいでしょうか。皆さんこのところ、6節から、そうですね、12節ぐらいまでちょっと見ながら聞いてほしいんですが、主は
ヨシアにすぐに答えられました。
10節ご覧ください。10節、
主はヨシアに言われた。立ちなさい。
この時主なる神様は、ヨシア何やってんだ、ちゃんと民を指導しないのかとは一切責めてらっしゃらない。
立ちなさい。
そして11節12節には、主よ、このままでは主は共に歩んでくださらないじゃないですか。
そこで主が共に歩んでくださることに確信に至らせる、そのように主は導かれ、13節以降、これ何という恵みでしょうか。
今日の私たちも神様のやり方はこういうやり方なんです。立ちなさい。そしてここに恵みを注がれる。13節以降を見ていただきたいと思うんですが、
敗北で終わらせなさらないです。
13節、今日の中心聖句にしましたが、ご覧になってください。直ちにこの民を清め、言いなさい、あなた方は明日に備えて身を清めなさい。イスラエルの神主はこう言われる。イスラエルよ、あなたの中に滅ぼし尽くすべき捧げ物がある。滅ぼし尽くすべきものをあなた方の中から取り除くまでは敵に立ち向かうことはできない。神様はここでヨシアを通してまず身を清めなさい、神様のお心を痛める、いやもうこのように敗北に至らせたところのそのものを取り除けとおっしゃった。これ新約も一緒ですよ。
まあ旧約の時代は何かこう人がこう殺されとかそういうのがあるので、その悪の根源を取り除けという意味なんですけれども、主の前に犯した罪と穢れを清めなさい、清め続けなさい。滅ぼすという言葉がありますが、除くべきものは除きなさい、離れるところは離れなさいと言っているんです。
敗北の原因はここにあるんだよ。
そこでヨシアは告げられた通りに、14節から18節を見ますと、まずこの種族ごとにといいますか、もうごめんなさい、部族ごとに、そして種族の順番に出て、最後に残ったのはアカン。7章の1節にもアカンが何をしたかということが
記す71節ありますので、なかなかですね、アカンは自分のこの罪といいますか、それを告白しなかった、できなかった。それを指摘なさる、それに対してですね、19節20節あたり見ていただきたいんですが、平たく言いますとですね、私が本来滅ぼし尽くすべきものが欲しくなって取ってしまいました。そして自分のところにそれを隠してしまったんです。主に罪を犯しましたと告白しました。敗北の原因は罪を隠しておいて、誰の目にもわからないだろう、見てないんだから、自分を満足させる欲望に惹かれてしまった。そうですね、ちょっと見抜くいでごめんなさい、21節見ながら聞いてほしいんですが、ここで、アカンが欲しくなってと言ってますよ。そうですね、21節の後半分ですが、欲しくなって取りました。そして、あ、見てですね、まず見て、それ見て、見て欲しくなって取りました、そして隠しました。これ固くなな心なんです。
このことに対して神様はヨシアを通してしてはいけないよと前もって言ってらっしゃった。前の週6章18節ちょっと見てください。
6章18節、神様はこれはしてはいけないよとおっしゃった。6章18節言いますね、前のページですが、6章18節に、くれぐれも言っておくが、滅ぼし尽くすべき捧げ物に手を出してはならない。あなた方が滅ぼし尽くすべき、尽くしたはずの捧げ物に手を出すとき、イスラエルの宿営もまた滅ぼし尽くされるものとなり、災いがもたらされるだろう。
神様は前もってちゃんと言葉を通してそれを示していらっしゃったのに、アカンを忘れたのか、その言葉に背いたの、御言葉から離れたんです。誰か思い出しません、この姿を見て。人類の最初の人、アダムとエバと全く一緒の、善悪を知る気から取れる、知識の気から取って食べるなと神様やね、それ見て、見て良いものですから食べてしまって、そして、ああよかった、それを隠し通して神様から隠れよう隠れようとした。いや、ダビデという王様も大きな罪を犯しますが、全く一緒です。皆さん、罪の元凶はこういうところなんです。この朝私は他人事として聞けないですね。
信仰の捧げ物に関してアカンの様子が入ってくることが、見事に入ってくることが、奉仕においてどうだろう、目に見えるところじゃなくて、その動機においてどうだろう、私たちは捧げ物においてどうなんだろう。どこまでも御言葉に聞いて御言葉に従っていくことです。
箇所で書いておきましたから、若者を読んでください。詩編の119編の9節に、
どうすれば若者は自分の道を清く保てるでしょうか、あなたの言葉通りにそれを守ることによってです。
詩編119編9節、
10節にこうあります。心の中にあなたの仰せを収めています。あなたの仰せ、言葉を心に蓄えていますということです。あなたに罪を犯さないために御言葉に立つということです。立ってその通りにするということです。御言葉は私たちのうちに光を注ぎ、そこの底まで探られるのは御言葉です。
これ私たちの特権なんです。祝福なんです。
ヨシア記の7章に戻っていただきたいと思いますが、主は
アカンの罪が取り除かれたことが22節から26節。
聖なる神様は罪を本当に嫌われる、
憎まれると言ったら怒られる。そして旧約においては神の民のすべてを、罪のすべてをアカンの罪に代表させるかのようにここで語っています。
愛する皆さん、
今私たちは新約の時代に生きています。聖なる神様は変わりません。その聖なる神様が私たちと共にいてくださるために、私たちの一切の罪をご自身の御子イエス様のあの十字架の上で背負ってくださって、罪の許しと清め続けるために贖い買い取ってくださったのです。御子イエス様を容赦なく罰しなさったの。この救いの上に
私たちを聖なるものとしてくださった、
主のものとしてくださった、
もったいない限りです。
ならば聖なるものとされたんですから、避けるべき罪からは離れるんです。汚れからは清め続けられるんです。時代がどんなに価値観が変わっても、そして
愛と平和と義と真実を追い求めるのです。
聖なるものに対して清さは力に勝ります。ややもすると私たちは力を求める。清さは力に勝ります。お祈りいたします。聖なる主よ、主イエス様の十字架のあの大いなる救い、贖いによって私たちを聖なるものとして招き、聖なるものとしておってくださることを感謝します。あなたは神の国に生きる私たちが永遠に一緒にいることを強く願っておられます。とともに同じぐらい強く、悪魔は私たちを神様から離れさせようと挑んできます。私たちの心と魂を守ってください。聖なるものとして清い歩みと生活を御言葉と聖霊によって追い求めさせていただき、整えていただくことができるように、主よ、私たち一人一人と無料を導いてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
そのところを御前に心を注ぎ出してお祈りください。
みなによってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ではこの後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げます。ご用のある方はお捧げください。賛美歌521番、捕らえたまえ我らを、521番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りいたします。直ちにこの民を清め言いなさい。あなた方は明日に備えて身を清めなさいと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心に感謝いたします。神様、普段の生活の中で私たちの目の前には丸くおいしくあなたの方向ではないところにそうしたものがたくさんあります。目の前に成功が転がっており、あなたに栄光を期さずにそれがすべて自分の力だと過信してしまう、そうしたところも私たちにはあります。どうしよう、日々の生活の中でいつもあなたの御言葉に立って歩み、あなたと共に歩み、あなたの前に栄光を期し、あなたの御言葉通りに歩むことができますように、私たち一人一人が罪から離れ、そうしたすべてのものからあなたをただ見つめて歩んでいくことができますように、どうしよう、私たち一人一人を導き支えてくださいますようによろしくお願いいたします。今感謝にあふれ心からの捧げ物をしようとしておりますけれども、どうしよう、いく場合にもましてあなたの御用のためにお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。また捧げられますお一人お一人をどうぞなお豊かに祝してくださいますようによろしくお願いいたします。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。では唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。唱詠の後川崎先生に祝祷をしていただきます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。